新ビジネス思考、ビジネスはモデルじゃない集客だ。
皆さんこんにちは、 KY&KS の山下です。
こんにちは、インタビュアーの山口智子です。さて、ここまで結構、前々回はウェブ制作会社の選び方、前回広告代理店の選び方ということで、かなりためになるお話だったんですが、今日はどんな視点でのお話でしょうか。
はい、今日はですね、まあ、ちょっと、前回とは変わったようなお話で、
はい、
良い広告目線で良いクリエイティブだったりだとか LP の見分け方というか、どういうふうなクリエイティブがいいのかっていうところについてお話ししていきたいというふうに思っております。
ほう、広告目線での良いクリエイティブとは、
はい、
これはどういうことなんでしょうか。
はい、ウェブ制作会社の選び方みたいなところでもちょろっとお話をしたんですが、必ずしもこうすごくかっこいいデザインとかすごい綺麗なデザインのクリエイティブがいい、売れるかって言われたら決してそうではないっていうのが、結構我々のその広告目線でっていうところの、まあ、難しいポイントにはなってくるんですね。
はい
はい。なので、あ、これは売れるだろうっていうふうに思ったクリエイティブが全然売れないとか、逆にいや、こんなので売れるのっていうのがめちゃくちゃ売れたりとかっていうのが、まあ、往々にしてあるというふうなのが、まあ、結構こう広告をやってみると分かるっていうところがありましてですね、
うん、
実際にちょっと前ですね、もう3年ぐらい前かな、2、3年前ぐらいに、脱毛かな、うん、脱毛かなんかの、うん、広告が、を、インスタグラムとか、うん、Facebook とか YouTube とかそういう媒体に広告を出してた企業が実はあって、うん、最初すっごい綺麗なクリエイティブを作ったんですね。
はい。
すごい綺麗なクリエイティブを作って、でそれで、まず、広告を出してみましたと。まあ、ただ、その後に実際に使ってるお客さんがその商品を手に持ってスマホでパシャって撮っただけの写真、そこにちょっと文字を加えただけの写真っていうのをクリエイティブとして使ったんですね、
うん、
そしたら後者の方が圧倒的に売れるっていう、すごい何倍もの差が結構できたっていう事例があって、
はい、
こういうのって結構あるんですよね。
それはなんでなんですか、それ。
これ、まあ、あくまで僕の推測にはなるんですが、うん、まずその、最初こう、普通にいいクリエイティブと、まあ、その、かっこいいクリエイティブみたいなので、広告を運用してた時には、やっぱ脱毛クリームみたいなのって、結構、本当に信用できるのかなっていうのが、こう、結構購買者の心理としてあるじゃないですか。
なるほど。
本当にこの商材って存在してるのかなみたいな。
はいはいはいはい。
っていうのが、あったと思うんですね、
うん。
まあ、ただ実際にその消費者が手に持ってそれで自分のスマホで写真を撮った、
うん、
でしかもそれ確か使いかけのやつだったんですよね。もう線が空いてるやつを使ったんですよ。そしたら、あ、実際に使ってる人いるじゃんっていうので、ちょっと安心感を生むっていうか、それが信頼感につながって売り上げにつながってったんじゃないかなっていうふうに思いますね。
へえ、そっか、リアリティがあったわけですね、は
い、そうなんです。でもっと言うと、多分このクリエイティブを最初から使ってても多分売れないんですよ。最初はその商材を知ってもらうために、そしてその商材をブランディングするためにすごい綺麗なクリエイティブで広告を打つことが大事だと思うんです。である程度認知をされた段階で、うん、やっぱ信頼感を出していくというか、そういう風な流れだったからこそ売れたんじゃないかなって思うんです、うん、
へ
ー、はい、そのクリエイティブ一つ取っても、一つのクリエイティブを取っても、どのタイミングでそのクリエイティブを使うかによって、やっぱ効果っていうのが、もう何倍何十倍って変わってくる。っていうのが、こう、広告目線でっていうところで言うと、クリエイティブやっぱすごい難しいなって思うところではありますね。
本当ですね。
はい。
本当だ、タイミングとか戦略ですね、それこそもう。
そうです、まさに戦略です。なので、最初の話に立ち返ると、
うん、
どういうクリエイティブがいいのかっていうのは、うん、まあ、答えが正直なくて、その、どんな商材なのかとか、どの媒体で広告を打つのか、その商品の認知度がどれくらいなのかとか、単価がどれくらい、お客さんはどういう層でとか、そういったいろんな要素を掛け合わせた上で、初めて一番いいクリエイティブっていうのが、そのタイミングタイミングで決まってくるので。なので、大事なことは、どういったクリエイティブがいいかって、最初から答えは決まってないので、そういうふうな、販売の戦略設計っていうのをしっかりした上で、まあ市場調査をして戦略設計をしっかりとした上で、こういうクリエイティブが売れるだろうというふうな仮説を立てます。で、 で、その仮説をもとにクリエイティブを作って、で、そのクリエイティブをローンチしますと。ただ、このローンチするときに、この単体のクリエイティブでローンチするんじゃなくて、必ずテストをするようにしてほしいんです。自分が立てた仮説が、
はい、
あ、正解である確率って、そんなに高くないんですよ。めちゃくちゃ調べ上げた上でも。あれ、こういう風な仮説だったけど、全然売れないじゃん。でも、もう片方のクリエイティブはめっちゃ売れてるみたいな。ってなったときに、そうです。そう、もう片方のクリエイティブめっちゃ売れてるってなったときに、あ、この仮説、通りかと思ってたけど、実はここが売れる要因だったんだ、みたいなのが明確になったりするんですね。
へー、なんか、そうすると前回も教えてくれた、コンサルティングをしてくれるところと一緒にやった方が良さそうですね。
間違いないです。単体でクリエイティブ作ってるってところの方が安いんですけど、うん、ちゃんとコンサルティングというか、その AB テストがしっかりできる会社と組まないとなかなか難しいです。で、これ結構僕、大手さんと実はお仕事をさせていただいた時にも結構衝撃を受けたんですが、こういうふうに AB テストしたらいいよねっていうのは、まあ、ある程度結構、まあ、広告業界の人だったら大体みんな知ってるはずなんですよ。まあ、例えば、全然違うクリエイティブ2つ用意して、こう、AB テストしても、それあんま意味ないんですよ。例えば、そのバナーの色も違う、テキストも違う、人物が入ってるか入ってないかも違う、全然違うクリエイティブを出したとして、そこで効果の差が出たとしても、何が原因で、その差が生まれてるのかってわからないですよね。もしかしたら、色が原因だったかもしれないし、もしかしたらテキストが原因だったかもしれないし、うん、もしかしたら人が映ってるのがいいのか、人が映ってない方がいいのかってところが原因だったかもしれないし、結構その、いろんな要因がある中で、どれがちゃんとした原因なのかっていうのが、こう、わからなくなっちゃうんで、ある程度仮説を立てた上で、テキストだけ変えるとか、人物が入ってるか入ってないかだけ変えるとか、そういう風にしてテストをする必要があるんですね。またそれが結構その、大手でも全然できてなくて、全く違うクリエイティブ2つ用意して広告打ったりとかしてたんで、結構僕は衝撃を受けたんですよね。
はあ、そうなんですね。
そうです。すごい予算あって、すごい人も割いてるのにそこができてないみたいな。なので、しっかりとそういうことをやってくれるような、広告代理店にバラの制作とかも依頼するといいんじゃないかなと思いますね。そうすると、必然的に最終的にはいいクリエイティブが出来上がるっていう結果にはなるんじゃないかなと思います。
ねえ、そういうことなんだ。ただ綺麗。まあ、綺麗もいいですけども、綺麗なだけ、はい、ダメだということですね。いろんな要素を。
そうです
ね。そしてテストしながらと。
おっしゃる通りです。
いやぜひです。ちょっと相談してみたいなという方は、まずは山下さんのところでね、もう全般的にコンサル含めてやっていらっしゃいますので、ぜひご連絡ください。番組概要欄にホームページ掲載しております。はい。ということで、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。